バンドリガルパラジオ with アフターグロウ。皆さんこんばんは。バンドリガールズバンドパーティー青葉もか役の三沢幸香です。このバンドリガルパラジオ with アフターグロウはスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティー通称ガルパに登場するバンドアフターグロウがお送りするミュージックプログラムです。ゲームの情報はもちろんのこと、ゲーム内で配信している楽曲を紹介したり、関連するアーティストの方々をゲストにお招きしながらガルパの魅力をお伝えしていきつつ音楽番組を目指していきます。カバーアルバムがもうすぐ発売されますね。イエーイ。やっぱりこうプレイしながら1番しか聴けないから、いや2番はね、この曲知ってるけど2番はどうやってこのキャラクターなら歌うんだろうなってみんなこうワクワクしてたり、あとはこうゲームプレイ中だとあのスコアっていうかね、あの譜面に集中して曲で実はこう多分聞き逃してる音とかもあったりすると思うので、こうプレイも楽しいけど、あのカバーアルバムでしっかりとフルサイズで、しかもこう心を落ち着けながら聞くこともできるので、あの皆さん楽しみに発売をあと少しだけお待ちください。アフターグロウはですね、明日の夜空紹介班とレディーステリー GO が収録されるということで、いや明日の夜空紹介班はあのニコニコ動画でねフルサイズで歌ってる姿っていうかね、あの曲は聴けましたけれども、レディーステリー GO は初めて聴けると思うので皆さん楽しみにお待ちください。私自身もすごく楽しみ、やっぱフルの、曲の感じっていうのはさすがにメンバーでもカバーしてない方のメンバーは知らないんですよ。そっちの音源までくださいってことはないので、いつもプレイしてこの後のここの2番どうやって歌ってるのかなとか、2番どうやって歌ってるのかなとか、そう2番があの原曲とまたアレンジ違うのかなとか、ラスサビとかどういう盛り上がりなんだろうとか、最後どうやって締めるのかなとか、こういろいろドキドキはしていたけれども、やっとここで私の好奇心というか謎が解け、安心して、あこの曲はフルはこうなんだよなって思いながらプレイすることができる、嬉しい。あとちょっとお待ちください。そして今回のゲストもあの方です。あれについても聞いていきます。みんなが、ね、最近気になってるあれについて聞いていきます。それでは始めていきましょう。バンドリガルパラジオ with アフターグロウプログラムスタート。バンドリガルパラジオ with アフターグロウ、この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。アフターグロウ。改めまして三沢幸香です。ここからはゲストと一緒にお届けしていきましょう。今回来てくれたのもこの方です。
皆さんこんばんは、若宮イブ役の畑沢子です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続き今週も来ていただきましたが、
はい、
私とガルパでフレンドになってもらえませんか？
それみんなに言ってるんですか？
そうみんなに、まあみんなにというか、まあなんかその私が聞く余裕があったりとか、
あまあまあ、
なんか大丈夫そうみたいない
やぜひぜひ。
じゃあ私あの連絡先知ってるんで、私の番号、あの ID、 プレイヤーの ID を送るんで、それを検索してもらっていいですか？
なんかこう三沢さんがこう、はい、ずいぶん昔に比べて明るくなったっていうのは、はい、かねがね、まあ、いろんなところから聞いたりとか
いろんなところ
実際お会いしてそうだなと思うんですけど、うん、なのでちょっと根本が
根本って何ですか？
根本がちょっと暗い
暗くないですよ。だって一番ね ID が分かりやすいわけですから
送りつけてこようとする感じがね、ちょっと
私的にはすごい譲歩してるというか、今はねほらスタジオ内だからちょっと電波が届かないとかあると思うんですけれども、お好きな時間、今から電車の中の家に帰ってからお好きな時間に私のメッセージを開き、お好きな時間にあのアプリを開いて検索もお好きな時間にして、いつでもフレンド送っていいですよって、私はもうすぐプッシュ通知で来るんで大丈夫ですけどみたいなな
んかコミュ障をこじらせて、うん、気を使いすぎた結果そうなったんだなっていうの
そうなりましたそうなりました。
すごい気遣いを感じます。
気遣いはしてるんですよ。あと一回この人は大丈夫だって思った人にはあの甘えすぎてしまう節があるんですよ。だから畑さんはもう大丈夫って思ってるから送りますみたいな言っちゃう
全然送ってない
ちゃんと送った後も忘れてたじゃなくて、しっかり、うん、あのフレンド申請送ってきてくれる人だって分かってるんで、よろしくお願いしますまあ、あの、無事にフレンドが増えますよ。皆さん安心してください。
はい、
ですね、まあ、突然なんですが、バンドリガールズバンドパーティーカフェ2018が開催決定しておりますけれども、はい、その中のキャラクターで、イブちゃんがね、今回、フューチャーというか、新しくカフェ姿になってるんですよね。その話も したいなと思って。
そう、コラボ系もね、また私も心待ちにしてたので、うん、今回またカフェで呼んでいただけてすっごく嬉しいです、
は
い、
DJ キーボード組。
そうですね、確かに、
う
ん、
そうか、ミシェル入るから、そうそう、だから、DJ、一応 DJ だから、ね、あの方は、あの方はミシェルだけど美咲が入ってきていいのかなっていうところありますけど、いいんでしょうね、
いいんでしょうね、
いいんでしょうね、きっと、うん、でもやっぱなんかキーボード DJ 組ってなんかちょっとなんだろう、縁の下の力持ち、うん、なんか支えてる感じしますね、
結構真面目な感じの子が多い感じはしますよね、うん、根本的に
ちゃんと練習すごいして、うん、他のバンドのメンバーを彩るためにキーボード弾いてるみたいな、うんうんうん、なんか私って人はあんまりいないですね、
あんまそうですね、確かにおとなしかったりだとか、
う
ん、
楽器に出るのかな、そういうのって、
あー確かにね、そういう決めるのってどういう風に決まっていくんですか ね、
なんかバンドやってた友達とかはなんかデブだからドラムになったとか、いう友達はいたみました、
なんかあれですよ、野球のキャッチャーですね、三沢さんってバンドとかは
やってたことありますよ、
あー何だったんですか、
ここギターボーカルをしたこと
があります、すごい花形じゃない、リ
ズムすぐサークル辞めさせられたんで大丈夫です、
辞めたんじゃないんだ、辞めました
、辞めました、結果的に自分で辞めたけど、そういう形になっただけで辞めましたけど、
え、それなんか会社都合の、
いや、そんなすごい楽しく楽しく、
一心上の理由って書かれたみたいな感じ
ですか、私の話なんかどうだっていいんですよ、ですね、今週はアニメパステルライフについて聞いていきたいなってずっと思っていたんですよまさかパスパレが先に動くとは、
そうなんですね、
なんかこうガルパのキャラクターがどんどん増えていき、どんどん増えていきというかね、最初はやっぱバンドに行って、ポビパのイメージが強かった、なんかいろんなバンドがこうみんなに覚えてもらったのってやっぱりゲームが配信されてからだと思うんですけど、はい、その中でもパスパレがミニキャラのショートアニメになっちゃうなんていうのはね、もうびっくりしました。
そうなんです、結構ポピパさんとかロゼリアさんは、うん、バンド活動が結構活発だったり、うんうんうん、でアフターグローさんもね、こうやって三沢さんがラジオ番組やってたり、
ハルハッピーは
ソウルオークさんは情報局
っていうニコ生やってた
中で、うんうん、パスパレだけずっとそういう独立した番組がなく
て、まあ確かにそうですね、
まあそれでこうアニメになったのかななんていうふうに思ってるんですけどね、
はい、
うん、びっくりしました、可愛すぎて、
あ、
そうです、私もなんか撮った時はそんなにこう動いたりとかしてなかったので、うんうん、
あ、そっかそっか、
完成見てめちゃくちゃ可愛いと思って、
めっちゃ色とりどりで、しかもすっごいちっちゃくでもすごい動いてくれてるから、うん、か可愛いみたいな、うちに欲しいみたいな、来てるみたいな、
ちょっと揺れてるみたいな、すごい可愛くて、
すごい可愛くて、本当にもうな、動いてるとこってやっぱいいですよね、
うん、
こう散々こうゲームでも、まあ、なんていうんですか、呼吸してる感とかがこう、うん、イベントとかでも見えてますけど、うん、こうピョンピョン動き回ってるのってやっぱ可愛いですよね、
めちゃくちゃ可愛いです、やっぱこう前から結構の、うんうん、バンドのね時に出てくるちっちゃいのがすっごい可愛かった、プレイ中に可愛いなと思ってたのがもうあのまま動いてる感じですよね、
うん、そうですよね、だからすごい私的にもすごい楽しいなって思ってファンとして見てるんですけれども、
いや嬉しい、
パステルライフはなんかこう、うん、初めて5人みんな揃って収録できたって私、うん、上坂すみれさんと話した時に聞いたんですよ、
そうなんですよ、なんか以前パスパレで CD を出させていただいた時に、うんうん、ドラマ CD
が入ってましたよね、
あったんですけど、うんうん、それはちょっと人が全員集まらなくって、うんうん、5人では撮れなかったんですよ、だったのでやっぱり初めて5人揃って、
そうですよね、イベントもなんかパスパレ全員イベントとか特になかったですもんね、
なかったですね、だからすごく嬉しかったです、
いや上坂さんもすごい初めて撮れたのって、うん、私が振る前から三沢さん聞いてみたいな感じですごい嬉しそうに言ってたからあ、何があったのって言ったら5人揃ったのって言ってもうこっちが嬉しくなりました
いや本当にな
んかイブちゃんもやっぱりこう、うん、ガルパの中でも結構こうなんだろう、いろんな人と仲良くなったりもできるようなこうワイワイしたキャラクターですけど、うん、パステルライフの中でのイブちゃんってどうですか、今までと違う一面とかもあったり しましたか、
えか、
てかみんな今までと違う一面見えましたね、私的に結構
そう、結構みんなのドジな部分っていうか、
う
ん、
そうですね、なんか
やっぱりこう本編とかでは見られない、うん、ちょっとこうなんていうの、笑いの要素っていうか、うんうん、あ、こういうところもあるんだなとか、うん、本当に面白いところがいっぱいで、
うん、なんかこう芸能人前としたところがパスパレの皆さんはきっとあると思うんですけど、うん、
はいはいはい、
でもなんかこうオフの時ってこうなのかなみたいな、う
ん、いや本当そんな感じで、
普通の女の子の時の会話がすごいなんかいい意味でアホで可愛いなって思いました
年相応だなって感じです、うん、なんか
ね、なんかみんなちっちゃい頃から芸能活動やってる人ってなんか大人びてんじゃないかなみたいな、千里さんみたいにって思ったの、千里さんも意外とこうおばあさん
だったそうなんですよ、意外と意外とね、でもそういうところも見せてくれるようになったのかなって思ったりとかして、
ね、メンバーにもあんま見せないってところだったのに、なんかこういろんなのを乗り越えてきてからのパステルライフなのかなっていう、こうみんながこうワイワイガヤガヤできる本当の自分を見せられる場所なのかなって感じします、ね、
さんざん汗垂らしてますからね、
確かに
もうしょっちゅう引いてますから
いやあんなに引いてなかったですよね、
あんなに引いてなかった、
一応笑顔浮かべたまま大丈夫かしらみたいな感じだったのに、今
えっていうのよく
言っちゃうんだみたいな、なんかだいぶ出てきましたね字が
そしてこの後はガルパピコも控えているんですよね、
はい、
ガルパピコの方でもまたこうミニキャラとなってワイワイガヤガヤ動く感じなんですけれども、うん、私は一人っきりで収録をしたんですけれども、はたさんは、
いや一人っきりって言うからそういう空気になるんですって、
どうしたですか、
一人で撮ったんですけど、
一人で撮りました、イエーイ、
悲しみが増すんですよ
いや悲しかった、だってガルパピコめっちゃワイワイガヤガヤしてるすごいわちゃわちゃした作品だったんですよ、はい、撮った時、はい、皆さんはまだ見てないから分かんないと思うんですけど、はい、台本見てもこうその時の根底を見てもワイワイしてるんですけど、はい、あれを一人で撮る悲しみですよ、
まあ、そうですね、
いやイブちゃんも一人だったんですか、
まあ、私も一人で撮る
なんで私が一人って言うと悲しくなるんだろうなんでアタさんが一人って言うと爽やかなのなんかミサオが一人って言うとなんか悲しみを背負っちゃう、
ちょっと意識しすぎなんじゃないですか、
いやみんなで撮りたかったですよね、やっぱりこう、
まあ、確かにそうですね、25
人ぶりだとしてもなんか、うん、なんかこうバンド単位だとか、うん、もうちょっと細かくてまあ 4,5 人とかこう、うん、バンドぐちゃぐちゃでもいいからこう撮れる人みんなみたいな感じで撮れるかなと思ったら、うん、本当一人でびっくりしたんですけど、
私もその、うんうん、行くまで一人で撮るって知らなくて、まあ、ちょっと収録時間的にこれで全員撮るとは思えないなっていう時間の取り方だったので、うん、もしかしたら、まあ、何人かしかいないのかなって感じだったので、うんうんうん、一人でかなりびっくりはしましたけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
集中は できるっちゃできますけどね、うん、こう私のとこここだなっていう
みたいな、で私結構皆さんが割と撮られた後、
あ、そうなんか
過ぎぐらいだったので、うんうん、結構ちょこちょこ声が入っていて、
え、声入ってたんですか、
はい、
じゃあ、 あの片耳にこうみんなの声を返しながらみたいな、
返しながらやって
ました、やりたかった、私は何も耳につけずに
あ、じゃあかなり最初の方だったんですかね、
はい、もうスタッフさんも、うん、良きようにって言って私に振ってきたんですよ、良きようにじゃあ流しますんで良きように入れてくださいって、
あ、そんな感じでした、確かに確かに、
はいって言いながら
アドリブももうとりあえずいっぱい入れといてくださいみたいな、
そうなんか良き感じでみたいなみんなが入れてそうなところにあのイブもいたらお願いしますみたいな感じですよね、
お願いしますみたいな感じで、でも結構皆さんがもう入れてくださった後だったので、あ、この辺一緒に入れとけばいいのかみたいな、
あ、
加減が分かってやりやすかったですけどね、
いいな、それは私のおかげでした、
あ、ありがとうございます、
私が一人で戦ったおかげでした、
大変でしたね
適当だな、加田さんの私に対するかわいそう感適当すぎる、いいですけれども、まあ、そんなねパステルライフもガルパピコもどちらもね、皆さん応援よろしくお願いします、お願いします、ということでそれではここでパステルライフの、主題歌でもあるこの曲を聴いていただきましょう、曲紹介お願いします、
はい、それではお聴きください、パステルパレットでシュワリンドリーミン、シュワシュワ弾けた気持ちの名前教えてよ、君は知ってる、シュワシュワドリドリーミー、
お気に入りのグラス眺めだ、
元気になる曲ですね、
いや楽しいですよ ね、
やっ っぱりこうライブも楽しいし、うん、結構曲もプレイする率が高いというか、みんながおすすめしてくるから、
確かに
やる機会が多いから、こうすごい私的にはもう指が動いちゃう曲ナンバーワンかもしれない。
なんかこうついつい一緒に ねなんか投げ込みを言ったりとか
言いたくなる、ルンルンっていう
ルンルンって
ということで、シュアリドリームを聴いていただきましたが、この後もお子さんコーナーをお付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。サンドリ
ガルパラジオ with アフターグラウン。
モカクエ、モカズクエスチョン、略してモカクエということで、質問の入ったボックスが用意されています。はい、ここから時間の限り私が聞いて質問していきますので、それに対してお答えください。モカクエスタート。作業中に BGM をかける？
あ、かける方ですね。
お、どんなのかけます？
あ、まあ、結構まあ、インストとかがいいって人もいると思うんですけど、私は割とアーティストさんの声ががっつり入ったその時ハマっている、うんうん、曲をずっと聞いてますね。
毎回違うっていうか、その時のマイブームによるんですか？
マイブームによりますね。ま
あ、夏メロというよりかは最新の曲が多いんですか？
いや、でもそれこそ工藤静香さんとかに行ったりとか、
う
ん、
へー、
例えばそのね、田村ゆかりさんとかのことも、
うんうん、結構バラエティに飛んでる。
あともアイドルさんとかに行ったりとか、うん、もう本当にその時々なんか、あ、この曲いいなと思ったのずっと聞いて、うん、口ずさみながらって感じ。
あると音楽に集中してできないって人もいますよね。
いや、それもすごくわかります。なんかついついこう歌っちゃってなんか集中できないこともあるんですけど、うん、ないとないでこう周りの音が気になってしまって。
確かにそうですよね。
カタッとか、うんうん、ガタガタガタとかが。
何があるんですか？いい、大丈夫。なんか住んでますよそれ絶対誰か。
なので、
まあ、家族の音とかうるさいですよね。
まあまあ確かにね、うん、だからやっぱりこう聞いてる方が私は集中ができますかね、
うん、そうなんですね。じゃあ次に行きます。
う
ん、
はい、
何かな。学生時代の携帯、スマホの着信音は？
懐かしいですね。
でもスマホから持ち始めた人はもうなんか変えたことないですって人もいらっしゃいますね、この質問には。
確かにそうかもしれない。
まだガラケー持ってました？
でも全然ガラケー世代です。
ガラケーってなんか着歌とかメロとかいろいろありましたよね。
着歌も通ってますし、
ボイスもあった。
着メロもあります。あと自分で、うん、音を打ち込んで、
お、やってたんですか？
やってました。でも小学校くらいの時に、なんかやっぱダウンロードとかすると1曲何円とか、
うん、結構ね、子供にとっては高いですよね。
そうです、高いので、こう一生懸命こう自分で耳コピーして、うん、その時のヒットソングとか入れてました。
耳コピーができたんですか？すごい。
いや、でも本当にもうどうだから次はこの音だろう、いろいろ入れてみて、
かわいい、
合ってるかなみたいな。
めっちゃけなげ。かわい
い。なので単音とかです。
ああ、
リロリロリロみたいな。
なんかね、和音とかも入れちゃう人います。
いや
ー、ね、
あの時ね、すごくかっこいいなと思ってましたけどね。
なかなか、
うん、
じゃあ次いきますね。
学生時代の音楽の授業の思い出は？
あー、なんか高校時代に音楽が選択制だった。
あれ懐かしい。
そんな感じだったんで。
そうですね。
で、私音楽を撮ってたんですけど、
うん
うん、イタリア語の曲をやるみたいな感じで、オンブラマイフーとオーソレミー、うん、
あー懐かしい、
かなんかを
やった
課題曲みたいな発表しなきゃいけないっていうので、うんうん、どっちにしようと思って、うんうん、で結局オーソレミーよ、うんうん、オーソレミーよ、オーソレミーよ、
うん、私もなんかそれ知ってるけど、
なちゃんとした名前わかんないみたいな。でなんか歌ったんですけど、ほとんどみんなそっち歌って、はい、クラスで一人だけ最後に歌った子がオンブラマイフを歌ったんですけど、うん、めちゃくちゃ上手くって、いやそっち歌ってなくてよかったなと思って。
確かに比べられちゃいますよね。
いや、もう本当によかったと思った。
懐かしい。その歌わされるやつ、
歌わされるやつ、でも好きでしたね。結構なんかミュージカル見せてくれたりとか。
あ、楽しい。それ
すごくいい授業で、
先生いいですね。
うん、本当になんかあんまり授業っぽい授業じゃなかったってい
うか。すごい楽しい、うん、そういう授業の時ってなんかこう幸せですよね。
幸せでした。もうずっと音楽の授業だったらいいと思って。
一日中音楽の授業だったらいい
と思って。ずっと音楽だった。ほんとそう思った。
めっちゃ懐かしい、
うん、あ、終わってしまった、
うん、はい、ということで終了でございます。なんかちょっとさらに畑さんのことが分かったような気がして嬉しいです。はい、ということで以上モカクエでした。
バンドリガルパラジオ
with アフターグロウ。ガルパインフォメーション。このコーナーではスマホで遊べるリズム&アドベンチャーゲームバンドリガールズバンドパーティーに関する情報をお伝えしていきます。現在ガルパではパステルパレットのバンドストーリー2章もう一度ルミナスがイベントで先行配信中です。ストーリーをすべて読み終えるとオリジナル楽曲のもう一度ルミナスが遊べるようになります。まだプレイされていない方はぜひお楽しみください。その他詳しい情報はゲーム内のお知らせやガルパ公式ツイッターをご確認ください。続いて CD 情報です。バンドリガールズバンドパーティー内で大人気のカバー楽曲を集めたアルバムが6月27日に発売。各バンドのカバー楽曲がそれぞれ2曲ずつ収録されています。ぜひ聴いてください。続いてコラボイベント情報です。バンドリガールズバンドパーティー in 渋谷マルイ2018サマーの開催が決定しました。去年に引き続き渋谷マルイ8階でオリジナルグッズの販売を行います。今回は各バンドから1人ずつ浴衣を着たメンバーが書き下ろしとして登場します。はい、実は今私その書き下ろしイラストを見せてもらってるんですけど超可愛いの。やっぱ個性が浴衣の選び方とか帯とかあの帯の飾りとかにも出てますし、髪型も今までの髪型とこうちょっと違うというか夏っぽい髪型をそれぞれがしていたりとか、あの小物もねあのヨーヨーとかラムネとか、まあ、お面だとかこうそれぞれのキャラクターっぽいものを持っていてすごく可愛いなというイラストで、本当にね女の子も着たくなっちゃうようなデザインのイラストのですね。本当にね可愛さ満点、そして季節感満載なのでぜひ皆さん、見てみてください。さらにですね、なんと今年は難波丸井博多丸井でも開催しちゃいます。地域にちなんだデザインのノベルティも用意されていますのでお楽しみに。地域によって開催時期が異なるのでご注意ください。詳細はバンドリ公式ホームページをチェックしてください。続いてアニメガルパピコ情報です。7月5日木曜日よりバンドリ TV 内で放送です。YouTube バンドリチャンネルにて2週間限定最速配信予定。詳細はバンドリガルパピコ公式サイトをチェックしてくださいね。以上今週のガルパインフォメーションでした。バンドリガルパラジオリズアフターグロー、そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆様からのメールお待ちしています。というわけで鳩さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうですか、2週にわたって三沢と同じ時間を過ごす
言い方なんですよね本当にそんな卑屈にならなくても私すごい楽しかったですけど、
やった
なんかすごい、すぐ終わっちゃって
やった。
本当にこれ30分撮ってます？
撮ってます。2本も撮りました。
なんか10分ぐらいしか撮ってない気持ちなんですけど、
嬉しい。それ楽しいからってことですよね。三沢といる時間があっという間ってことです
よね。あと4本ぐらい撮って帰ろうか
いやもうじゃあもう毎週来ていただいて新たな話をどんどんね、導いていくしかない。私が
私の1年半の謎を ね
気になる。それ絶対リスナー気になってるからということでですね、
はい、
皆さんへのお知らせなんかもありましたら教えてください。
はい、あの引き続きバンドリ TV 内にですねミニアニメパステルライブが放送中です。
はい、あとはそうだ、あとバンドストーリー第2章パスパレなんですよね。
あ、そうなんですよ。今回も大波乱が、
うん、
たくさんあるんですけど、まあ、ちょっとね内容についてはいろいろ話でき
ない。まだねまだちょっと、ね、皆さん楽しみにしてる、まだ見てない人もいますからね。
ただ収録が、普段そのゲームのストーリーって一人で撮ってるんですけど、今回は、あの集まれる人だけ
すごい
集まって、みんなで本当にアフレコブースみたいなところでマイク前で立って撮ったので、
結構ゲームって座りながらとか、まあ、自分の目の前に自分の高さに揃えてくれたマイクに向かって喋るじゃないですか。
そうですそうです。
アフレコみたいにこう立って
そのマイクこう入りながら、
で
やっぱりこう今回そのどういう風に、
うんうん、
この子が話すのかなとかが分かるので、やっぱ気持ちもより乗ったというか、すごい今回とってもいいストーリーになってるので、皆さん最後まで読んでいただけると嬉しいです。
はい、ということでお楽しみに、そしてね、もうお別れの時間ということで、
なんと
ぜひまた来てください。
あーぜひぜひ。
1年半の謎はその時かな。
そうですね寝かせておきましょう
それでは今回のお相手は青葉もか役の三沢はじかと
若宮ゆず役の畑沢子でした。
最後の挨拶は今週もあのセリフを一緒にお願いします。せーの、シャーシ
タ。バンドリガルパラジオ with アフターグロー。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。始まりはここで始める。